実際韓国の人たちはね、韓国の教会大きいけども、日本の教会小さいかもしれんけども、だけども日本の教会は、日本の信徒の方々は素晴らしいっていう先生方もいらっしゃる。小さいことは悪いことではない、うん、悪いことはないと思います。2000年の歴史の中でキリスト教会はいつでも小さかったんです。中世や暗黙時代に力と権力を持ちました。だけどもあれは本当の教会ではなくなってしまった姿なんですよ。本当の信仰というのはわずか修道院の中に清い信仰が流れていたんです。本当にそれは少数派です。いつの時代でも少数派なんです。だから私は小さいことは悪いことではないと思う。だけどもその小さい私たちが本物の信仰を持っているかということが、これが問われることなんですよ、ね、私たちは誠に小さく無力であることを思い知らされて、その中でいつか私たちの信仰そのものが小さく無力弱くなってしまって、何事も諦めてしまっている。諦めてしまいますと私はどうなりますか。せいぜい自分の生活を守るほかないんです。自分のことで一生懸命流れてしまう。皆さん、ギデオの弁解は私たちの弁解と同じだと思いませんか。私はそんなものではありません。私はそんなことはできません。私は弱いものです。ダメなものです。しかし、私たちはいつまでも小さいものであることや、自分の弱さ無力にこだわって、とどまって、それでいつの間にか良しとしてしまいまして、流されてしまう。それは、やっぱりダメですよね。神の言葉を聞くことも、信じることも、会うことも、まして従うこともしなくなってしまう。それこそですね、小さいかどうかは問題じゃない。だけど私たちの質が問われる。初代教会のクリスチャンたちは、誠に小さなものでした。キリスト教なんてそういう概念はないんですよ。イラキは一派です。異端者と思われてて。だからユダヤ教徒から責められ、ローマから圧迫され、教会は本当に悲惨、厳しい状況、追い出されてしまった、追放されてしまうようなことがありますが、だけども彼らは追放されながら、波に乗って流れながら、そのところ、行くところ、ところでイエス様は貸ししていって、世界宣教がなされていったんですよね。人形でそれが出てまいります。叩いても脅しても殺しても、権力者たちはクリスチャンを否定し迫害しながら、もう彼ら無力なただ人に宿っている不思議な力を認めざるを得なかったんです。あの人と言われる人ですよね。ガリアの漁師上がりですよ。正規の学問を受けたこともなくですね、魚臭い人たちだったんです。田舎言葉を喋るような人だったんです。それが復活のキリストを見たって言ってですね、十字架に遣われた、キリストは生きておられるんだ、信じる者に罪を許しと縁の命の約束されているんだって大胆に述べさせた。美しの門でペトロとヨハネ言いました。お小じさんにくださいと言われた。だけども彼は何て言いましたか。金銀は私たちにはない、私にあるものをあげよう。イエス・キリストの名によって立ちて歩め。前付け足のあれのその小人が立ち上がり、神様を賛美し始めました。まあ、これが信仰なんですね。金に生まれになし。しかし我にあるものを汝に与う。これが信仰。繰り返し申し上げますが、小さく弱いことが悪いことではない。私のうちにキリストの命の輝きがひょっとしたら失われてしまっている、これが私たちの問題であります、ね、最後に 臆病者を大有志に変えられる神様について一言触れて祈りたいと思います。ギデオンを選び、イスラエルの救済者として召された神様はですね、その臆病者を大有志に変貌させる力を持っていらっしゃる方だということですね。私があなたを使わすのではありませんか、はい、私はあなたと共におると約束され、私があなたを用いるのですとおっしゃいます。ヨハネの福音書1章の42節、ここだけ開いてください。ヨハネの福音書1章の42節、開ける方が開いて136ページです。新約聖書のページの136ページ、ヨハネの福音書の一章136ページ、新約聖書のページ数です。136ページ、そこにヨハネの福音書の一章出てまいります。40節から42節を読みます。下の段、ヨハネの福音書第一章136ページ、一章の40節から下です。ヨハネから聞いてイエスについていった二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレだった。彼はまず自分の兄弟シモンに出会って言った。私たちはメシア約束はキリストに今出会いました、出会った。42節、そしてシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスは彼に目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンである。あなたはヨハネの子シモンである。あなたをケパ、訳せばペテロと呼ぶことにする。この最後の言葉ですね。あなたはヨハネの子シモンである。あなたをケパ、ペテロと呼ぶことにする。このシモンという言葉とイエス様がケパというペテロという言葉をこう使いなさいました。あなた自身はヨハネの子シモン、肉の生まれで言えば生まれつきの自分、あなたはまさにシモンである。直情的で不安定で欠点の多い生まれつきの性質を持ったシモンです。肉の子シモンです。イエス様はこのシモンに目を留められました。そしてそのようなあなたを私はペテロ、ペテロというのは皆さん不動のお岩のことです。大きな岩のことです。ペテロと呼ぶことにする。こういうふうに言われました。皆さん生まれつきのシモンと、賭けだらけの問題の多いシモンと、後の大使とペテロとのギャップはとてつもなく大きいわけでありますね。しかしここで神、このイエス様はですね、ペテロのギャップを埋めてくださる、シモンとペテロのギャップを埋めてくださる、実質の伴った偉大な後に大使と教会の礎としてある人としてください。そういう表現です。で、その通りにしてくださいました。あなたはペトラで、私はこの岩、ペトラと言いますが、これ岩のことです。ペテロのことですね。この岩の上に私の教会を建てると言われた。それをなされたのは主なんですよ。シモンと、毎月のシモンと、後の大使と、ペテロ。大岩、この岩の前に私の教会、キリストの教会を建てるとまでは言い切ってくださった。そのペテロとのギャップは誠に大きい。でもそれを埋めてくださるのは、埋めてくださるのはイエス様なんですね。イエス様。大有志よ、主が共におられる。主が共におられるから、生まれつきの臆病者が勇士となっていくわけでありますね。今日主は私と共におられます。私の家族と共におられます。私たちの小さな課題のある教会と共におられます。そのことを信じておいてまいりたいと思います。この土方は小さくよく脆いものですね。神の勇士に、信仰の勇士に変えることがおできになる方だということですね。 私たちの信仰です。お祈りしましょう。天のお父様、今日もあなたは二度に語りかけられたお言葉を通して私たち一人一人神様が、神様あなたが私たちを捨てられたんじゃないですか。だからこんなに私たちは惨めなんです。そう言って、自らが死を捨てながら、そう言ってしまいやすい私たち。忍耐を持って近づき、疑ってしまうような弱い信仰の私たち。神様が分からない、分からないと言い続けている私たち、主はなおも今日も近づいてください。そして語りかけてください。そのような語ることをありがとうございます。自分を見たら足元から崩れてしまうようなものでありますけれども、しかし主はそんな私たち大勇士を、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているんだと、そう語ってくださることを感謝します。私たちは弁解ばかりしておりますけれども、言い訳ばかりしておりますが、しかしそんな私たちを本当に作り上げてくださる、作り変えてくださる、信仰の器としてくださる、この世に、この時代においてもあなたが地の塩です、世の光です。さあここから出てきなさいと、そのように私が共にいるとおっしゃってくださるお方のことを感謝します。どうぞ私に必要な信仰を与えてください。共にいます主、どうぞ信頼することができますよ。どうぞ助けて、私たちの教会を祝福して助けに導いてください。先が見えない状況の中において主の光になってくださいますように、その光をどうぞ捉える信仰を私たちにお与えくださいますように、助けてください。イエス様の皆でお願いをいたします。アーメン。